続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。政治ジャーナリスト角谷浩一さんです。お願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。はい、
よろしくお願いします。
なんかお久しぶりみたいですね。
はい、そうですね、うん、なかなか呼んでくれないんですよ。
いやいやいやいや、そういうわけじゃないんで、はい、呼びたくてしょうがないんですけど。
そうですか。
でもラッキーですよね、だあの花から壇蜜さんに、ね、
はい、今皆さんラジオ聞いてる皆さん、うん、今僕横に座らせていただいているんですよ。
そうそう、青木治さんはとうとうたどり着けないまんま今日まで来てますからね。
はい、今日はな、
ちょっと嬉しい今の話、うん、
はい、あと今日は内閣改造のお話を伺うんですが、はい、その前に一つだけ、はいはいはい、この間のテレビ番組で確かそのまんま東とキムヨンジュさんのなんか隣あたりに座ってませんでした？
ゴゴスマでね、はいはい、もうもともと最初の打ち合わせの段階から東さんはあんまり機嫌が良くなくて、それで、うん、それは、うん、あの彼女が出るからなのか、もともと別のことであんまり機嫌が良くなかったかどうか分かりませんけど、オンエア始まって、それでそしたら、まあ、彼女が喋り終わった後、もう黙れとかそういうのが立て続けにあったのね。でいつもは確かにキムさんは喋り続ける時があるんですよ。はいはい、でもう人の話を遮るまではいかないけど、かぶせるようにたくさん喋る人なので、
前の感じ、
だから、うん、あのそういうイメージがあるのは確かだけれども、うん、その時は別に人の話を割って入ったわけでもなければ、うん、まあ極めて落ち着いて韓国情勢について喋ってたんですね。うん、はい、そうしたらどうも東さん、うん、バーンと怒り出して、うん、で隣にケンコバさんとジョイさんが座ったんだけど、うん、まず二人が固まっちゃって、
はいはい、
うーんってのここうーんってこう、あ、いや口を無一文字って、はい、一文字になっちゃって、はい、こうして固まっちゃって、はい、そうすると、まあ、割って入るしかないのは僕の役割になっちゃって、うん、はいはい、それで、まあ、いくつかこういうことが考えられるとか、こうでないかとかって言ったけども、はいはい、うん、なかなかその、うん、怒りが収まらず、なんか、でキムさんはすごいなんか、うんうん、なんか私悪いこと言っただろうかっていうことで、うんうん、いうふうにで全くだから二人のやり取りは噛み合わなかったんですね。うん、でどうもその東さんは、うん、あの前々からあの、うん、俺はあんまり好きじゃないんだみたいなトーンで、うん、やってて、その、うん、キャッチボールがうまくできないっていうことでちょっとイライラされてたみたいだけど、うん、キムさんは今回はそんなでもなかったんで、うん、ちょっとやっぱり、うん、あの、うん、荒っぽい怒り方に東さんは見えちゃいましたね。確かにね。
うん、
で実際は、
うん、見えちゃったっていうより、うん、ちょっと荒っぽいよね。
荒っぽかったですね。うんうん、で、もう帰りの、うん、新幹線の駅でも、うん、キムさんと僕一緒になっちゃったんだけど、うん、たらもう来週からソウルだけど、もう一回ご飯食べましょうみたいな、うん、すごいなんかこう、
うん、
なんかこう、うん、どうしていいのかわからないっていう感じで困惑されてましたね。
キムさんの方がね。
喧嘩っていう感じじゃなかった
ですね。全然ないんですね。だから、うん、なんか両方で売り言葉買い言葉があったわけじゃ全然ないんですよね。だからもう存在がどうしてもなんか嫌だったっていう雰囲気で怒られてた
ま、ね、まあそうだけど、ただテレビだから意見は意見として戦わせるのは全然構わないけど、はいはい、ね、喋るなみたいなことはこうちょっとあれだよね。
そうだから、好き嫌いあったり、それからまあ考え方が違う人たちがテレビに並べたいっていうのはまあよくある手法じゃないですか。だけどそれをそのあんまり感情的になっちゃうと、もうそれはテレビとしていろんな考え方があるんだよっていうことを見せるものじゃなくなっちゃってて、やっぱりその自分と考えが違う人がダメみたいな言い方までなっちゃうと、これはもうやっぱり実情排除の論理ですよね。
そうですね。まあ、一昔前はね、うん、大島渚がね、はい、結構暴れてて、はい、でてめえバカ野郎と、うん、まあ、いうようなのも、うん、
ま
あ、流行りではあったけど、
まあね、それはテレビのやっぱりそんなことあるんだっていう刺激ときっと、
う
ん、
そうだね、
なことと、それから深夜の番組ならね、うん、ともかく朝までみたいな ね、うん、やっぱお茶の間はこれで誰が こう納得するのかっていう部分ではもうちょっと分かりやすくやるのが少なくても僕らの仕事だと思ってるので、
バラエティなんかだとね、はい、大竹さん切れてくださいみたいなあるけどね。
あるんですか。
そういうのあるんですか。
ありますよ。
切れてください、ここで怒ってくださ い,
みたいな、 ここで切れ、この辺で大竹さんこの辺でみたいなありますね。
カンペ出るんですか。
切れてまでは言わないですけどね、昔の話です。
でも私もカンペでエロいこと言ってくださいって言われ
たことある、うん、あそうだろ、あるだろ、
そういうストレートなカンペが出るんですか、うんうん、
出ましたね。ああ、
はいはいはい、はい、まあ、昔のテレビともう状況は今違うと、
違ってきました、
ね、パワハラセクハラも私たちのやってたの、うん、やってたっていう言い方おかしい、
コンプラなんちゃらがね、
コンプライアンスが違いますね。
ただ一方で、うん、その昔は それを見て、うん、みんながまたワイワイできたけれども、うん、今それがネットに変わってしまったために、はいはい、もう、うん、ここも声が大きい方が勝つような世の中になってしまって、はい、いろんな考え方あるよねって幅はなかなか広がらなくなっちゃったのがちょっともったいないですよね。
つまんないですよね、
つまんないですね、
せっかくネットがあるのに、
それをたとえ右の論客であろうと左の論客であろうと、やっぱりその人の人間性みたいなものまで見たいなって
でそれは知らなかったとか、うん、やっぱこの人はもう年配だけあって昔のことからの流れよく知ってるななんて話は、考えが違っても、うん、あ、それは俺知らなかったって言えば、学べますよね。そうですよね。そういうのにならなくて、うん、もう本当に短期的な怒りでバーッとこれ違うとかダメとかっていう風になってくるようになると議論じゃなくなりますね、うんうん、そこは心配ですね、
はい、うん、しかも相手の意見を認めないような
そうですね、うん、
はい、さて、今回はどうですか、
はい、
新しいこう内閣がね、
内閣改造というけれども、安倍内閣7年ありましたけれども、はい、うん、その中でね、うん、実は安倍さんの内閣って、うん、官房長官と副総理兼財務大臣は全く変わらないんですね、
うんうんうん、そうですね。
で、外務大臣も岸田さんは長年やっていて、うん、一昨年変わられて、うん、それでその後その、うん、河野さんになったりねするわけですけれども、うん、となると、うん、骨格が変わらないので、うん、内閣改造というよりは、うん、僕は一部入れ替えとか差し替えっていう感じがするんですよね。
差し替え、
はい、うん、それからあの外務大臣が防衛大臣とかこう横滑りっていうのも今回いくつかあるんですね、うん、例えば茂木さんが外務大臣になりましたけど、うん、その前は経済財政担当大臣だったと、
そうですね、
というふうなことになったり、その河野さんが、うん、防衛大臣に外務大臣から移るとか、うん、そういうこともあります。それから何回か、うん、例えば今回の河野、うん、あ、ごめんなさい、加藤勝信さんは厚労大臣返り咲き、うん、それから総務大臣の高市さんも総務大臣経験者ですけど、うん、また返り咲き、
はい、
で、まあ、他にできる人がいないのか、うん、またはこの人はこの役職しかできないのか、うん、それは分かりませんけど、加藤勝信さんも厚労大臣の時には、うん、実はその年金問題とかいろんなその文書改ざん問題とかっていう、はい、うん、その矢面に立ってたけれども、うん、1回休んでまた同じ役職になるっていうのは、うん、これどういう理屈があるんだろうかっていうことを考えると、ね、なかなか難しい。それから文部科学大臣の萩生田光一さん初入閣ですけど、うんうん、萩生田さんは確か森友家計疑惑の時にお金をもらっていて、はい、うんうん、加計学園にその客員教授として、はい、落選中拾われてた時期があるという意味では、はい、森友家計問題での、うん、まあ、当事者の一人であるのが、うんうん、文科大臣になるっていうのもなかなかこれ挑戦的な人事だというふうに思いますね。
他ならではあれですね、文部省ですからね。
そうですね。こういうのを見ると、うん、もう内閣にとっては森家計問題っていうのは全く問題ないっていうことに、うんうん、なって何の問題もなかったってことになるし、うん、そういう意味では麻生さんの財務大臣だって財務大臣在任中いろんなことがあったけども、うんうん、まあそういった責任は内閣改造の時に変わるということで一つの責任を取る、うん、だって事務次官のセクハラ問題があったり、うんうん、それから、公文書改ざん問題があったり、はい、いろんなことはあったわけですけども、うん、その間の責任のは全く取らなくて、うん、でどっちが悪いんだか分かんないみたいな言い方をセクハラの問題の時も言ったりね、まあ、いろいろな発言があった、それをなおこのままっていうのは何の問題もなかったっていうことを政権が強く押し出しているというふうには見えますね。
ちょっとため息が出るような感じだな、
まあ、それからあとは、復興担当大臣の田中和則さん初入閣、それから IT 技術、科学技術 IT 担当のこれも初入閣竹本直和さん、いずれもそのベテラン議員ですけれども、やっと初入閣ということになったわけですけれども、これ田中さんが70歳竹本さんが78歳、やっぱり復興大臣も来年はオリンピックの年になりますから、復興の問題っていうのはとても世界から注目される可能性がある、もう走り回ってもらわなきゃいけない、から竹本さんも IT 担当ですけども、さて、その桜田大臣ってことをみんながよぎっちゃうような感じがするでしょうから、こういうのもどういうふうに有権者から思われるだろうかなという感じがしますね。
本当にこれは失礼ですけど、お年が78歳、で IT 担当大臣ですよね。まあ昨日あたりでもドキュメンタリーで待ってたけど、世界はもうガーファと中国のアリババと、もうとんでもない IT 技術の開発合戦と囲い込み合戦、
そうです、
片っぽは何としてもガーファを排除して新しいネット社会を作るんだ、そこで通用するお金までもアメリカのドルじゃなくてみたいなことをやってるわけだけど、日本ちょっとこれには乗り遅れ
て、そういうふうに言われてますね。それから10月からその消費税上がるときにできるだけその電子マネーやクレジットカードを使うようにというキャッシュレス社会を消費税増税とうまくかませようとしましたけど、
推進っぽくしてましたよね。そうですね。
でこれもなぜ日本がキャッシュレス社会になりにくかったかというと、他の国に比べて治安がいいから現金持っててもそんなに困らないんですよ、本当には。
お札も綺麗ですしね。
お札も綺麗で、外国行くとこのお札使えるんだろうかと、
くしゃくしゃですもんね。
くしゃくしゃで、
なんかあと一手加えたらビリっていっちゃいそうな、そうそうそう、あんっていう。
だそういう意味ではこういう券売機みたいなものとかね、自動販売機にも日本のお札はきれいにこう使われて、こういうのにが当たり前に生活してる。でも一方で今度は中国行くと、もう屋台の食べ物屋さんでもカードが当たり前に使えたり、キャッシュレスが当たり前になってるということを考えると、進んでるのは本当はどっちなのかと、それはもちろんキャッシュレス社会が社会の世界の趨勢だといえばそうかもしれないけど、日本は相変わらず現金を使ってるのは本当に古いのか、それともそういう国でいいじゃないかと。だってガラケーだってガラパゴスと言われたけど、現金持ってても安心で24時間コンビニがやってても怖いっていう場所じゃあまりないんですよ、この国はっていうのは。
電車で寝れちゃいますからね。
そうですよね。本当は置き引きがいたりひったくりがいたりっていうことを考えたら、やっぱり相当治安がいい、極めてその成熟社会の中で、だからキャッシュレス化が進まなかったっていうのは一つの形ですよね。
でしかもこれだから逆な言い方すると現金難民みたいなね、このか現金持ってると使えないぞ、みたいな、それに上乗せするように消費税の問題が、片っぽじゃ 8% で片っぽじゃ、10%、しかもこれにもうポイント還元がついてますます現金が遠ざけられると。
でもね、本当に消費する年配の人がそれ一番わからないですよね。どうしたらいいの、どこで買ったらいいの、いつも買ってるとこじゃダメなの、でカード持ってないけどどうすればいいのと、この混乱と、それから 2,3 日前のその台風によって電車が止まる、停電になる、その時には全くそういうものを機能しなくなるわけですよね、レジ使えませんと、逆に今日は現金だけでって話になったりすると、そういうことをどういうふうに社会全体がバックアップして、もうここまでそういうことがあっても大丈夫ですよと、もうすぐ予備の発電が簡単にできますから、そういう問題は起こりませんよっていうバックアップがあって初めてそういう社会が来るなら分かりますよね。でも防災だ災害だっていうところがこんなに後回しになっちゃってるのに、仕組みだけは欧米級ですみたいなことを言うのはちょっと変な感じがしますね。
新しいあれですけども、まあ角谷さんはいろいろうーんって思ったり、これはないぞと思ったりもしてると思うんだけども、環境大臣、小泉進次郎さんが38歳、壇蜜と同い年、 まあ、それはいいんですけど、
なるほど、
それはどうでもいいんですけど、
あでも、うん、同い年ですね、はい、
これは入閣します、
はい、
どうでしょう、
小泉さんは、うん、自民党内でも直前まで復興大臣だろうというふうに言われてたんで、はい、最後に、まあ、僕は実は小泉さん入らないってことを、うんまあ、いろんなところで言いまくってて、うんそれは理由がいくつかあります、
はい、
一つはまずはその、うん、来年育休を私は取りますと宣言したのは、うんはい、これは入閣しませんよ宣言だと僕は感じたんです、ね、
なるほど
大臣やってるのに、うん、私ちょっと休みますからって言ったら、うん、これ大臣できないでしょうと、うん、国会議員ならともかく大臣は絶えずその閣僚として生きていかなきゃいけない、うん、それならおかしいとそれから一昨日ですけれども夫婦別姓問題について、うん、発言したんですね
僕は別姓でもいいって言ってましたね、
はい、で実は自民党は夫婦別姓を、
まあ、
認めてないんですね、
はいはい、
党の政策とも違うんですね、うん、となればこれ閣内でその持論があれば、うんちょっとおかしなことになってしまう、うん、閣議の中で僕は別姓賛成ですって言ったら、うん閣内不一致が起こりうる可能性があるところが、うんうん、河野太郎さんという人はもともと自分のブログではいろんな政権に対しても批判的なことをいっぱい書いてたんですね、うんうんうん、ところが
確か原発にも反対してらっしゃいましたよね、はいしたう
ん、ところが大臣になると、うん、このブログごまめの歯ぎしりっていうんですけど、うんうん、これを閉鎖しちゃって、うん、今まで言ったことを封印しちゃうんですねで自分の考えはあるけれども内閣の一員になったら内閣に従うっていうこれまたこうコロッとご発言を変えてしまうところがある、うん、でもし進次郎さんも同じような、うん、今まで言ったのは一議員で入閣したらもう内閣の方針に従いますというなら、うん、これはもう僕は神奈川方式と言ってもいいと思う
神奈川方式
もう横浜市長がね、うんカジノをやるかどうかの時に、うん、白紙ですと言って選挙で勝ってきたんだけど、うん、突然やりますと言い出した、うん、つまり全然違うことを直前になってコロッと変える、うん、これ最近の神奈川方式神奈川県選出の河野さんも小泉さんも神奈川県選出の議員なもんですから、うん、僕は神奈川方式と言ってもいいんじゃないかというぐらい、うんそんなに自分の考えを変えて大臣になりたいのって逆に有権者は思いますよねだって選挙の時はその発言で投票してくるんだから
ね、そうですね、はい
まあ、そういうのはちょっとうん、こういうのはどうなのかなというふうに思います、
うん、ああそうですよね、うん、あとはこの、まあ、経済産業省が菅原一秀さん、
はい、
57歳なんですけども、はい、今まではこれ世耕さんだったところですね、
はい、
この人事はこれはどういう意味合いがあるんですか
菅原一秀さんの初入閣経産大臣はなかなか抜擢だと思いますね、
うんうん、
で菅原一秀さん東京選出ですから、まあ、東京ではおなじみの顔なんですけれども、うんうん、実は大学時代までは、うんうん、TRF のサムさんと一緒にずっとダンスをやってて、
はいうん、ダンス、
はい、ずっとユニットを組んでたんだけども、うんうんうん、俺は政治の世界に行くと、うん、菅原さんはダンスのユニットをやめて、うん
はい
来られた方
サムとタモトを
そうサムとタモトを分か
った立派なダンサーだったの
サムさんとタモトを分かった
僕自民党本部の行動で、うん、菅原さんとサムさんが一緒に踊ったの見たことありますけど、うん、もうちょっと俺には無理だとか言いながら菅原さんも踊ってましたけど、うん、そんな関係なんですねだから今回菅原さんが入閣したのは、まあ、経済産業はいろんな分野を持ちますけども、うん、そういう意味ではエンターテインメントの部分野も、うん、まあ
歌って踊れる、
まあ、そういう部分では
歌って踊れる
一つの役割を持つかもしれない
と経済産業大臣はおかしいだろちょっと
歌って踊れる経済産業大臣
外務が茂木さんですけども、はい、これ俺噂だけしか聞いてないですけど、はい、とても大酒が強いという噂を聞いておりますが
す、ね一晩に2つ3つの会合をこなして、うん、その後なんか会議に出てきたり、うん、なんか番組に出演されたりっていうのこともやられるんで、
うんうん番組に出演されたり
ちょっとあからがおかなと思っても、うんうんまあ、大丈夫ですって言ってやる人ですよ
ほろ酔いなんですね
ちょっとほろ酔いだけどね
常にほろ酔いなんですね
で、
常にっていうのはちょっとだろうお前
ところがね仕事はとっても優秀なんです、
はいはい、
だからその分厳しくてですね、うんうん、党の政調会長をやってた頃は、うんうん、政調会の人たちも本当に厳しい って言って、うんうん、大変だ、
スパルタなんですね。
で今回も外務大臣じゃないかと予測が出た段階で、うん、外務省ビビりまくりで、うん、どちらかというとその前、うん、岸田さんだとか、はい、河野さんとか、はい、そんなにこうゴリゴリいくタイプじゃなかった人たちを外務大臣に置いてたので、はいはい、ちょっと茂木さんは、うん、戦々恐々、
あ、じゃあ外務省としては、
うん、ビビってますね。
ビビってる、
ビビってる、
あ、強気の方のようですもんね、はい、うん、ホームは河合さんですけど、
はい、河合さんはずっと、総理の外交担当の、うん、補佐をやってて、うん、いろいろな部分では外国に先に行って、うん、その根回ししたり調整する役をずっとやってて、うん、で今回、広島で参議院選挙で奥様が立候補されて当選されたと、
うん、あ、そうでした、
はい、はい、ですから衆議院でご主人が法務大臣になって、うん、奥様は参議院で、今回新人議員ということになるわけですけれども、う
ん
う
ん、まあ、夫婦で、
はい、夫婦でですね、うん、で河合さんはまあ、そういう意味では7回生ですから、これも、うん、初入閣で、やっとという思いが終わりかもしれませんけれども、まあ、全体の中ではやはりこれも抜擢人事かなと、菅さんが強く推したというふうに言われてますね。そう考えますと、例えば江藤拓さんも官房副長、首相補佐官だったりですね、西村康稔さんも官房副長官だったり、まあ、大変、内閣に近い人たちで、お友達というよりも、まあ、側近でみんな頑張ってた人たちが、まあ、ご褒美のような形で入閣するというのが多いかなと
側近
いうふうに思いますね。それから、うん、まあ小泉さんを入れるとは僕はもう思わなかったと先ほど申し上げましたけど、はい、この顔ぶれ見ると、うん、派手な人は小泉さんぐらいで、
はい、
あとはまあ返り咲き横滑りという意味では、うん、まあ、ベテランが軸をもう持っていますから、うん、そういう意味では安定した内閣というのはね、多分今年も10月の4日から国会始まるんですけども、うんうん、年末早いうちに閉じるだろうと言われて、うんうん、で来年もですね、来年何が起こるかって、まずオリンピックがありますね、はい、それから東京都知事選挙があるんですよ、はい、で都知事選挙をまずいつにするかって問題と、うん、自民党は小池さんを応援するのかしないのかって問題がありますね、
はい、
そういう意味では多分そういうことにワイワイワイワイし始めるんです、うん、だから国会はもう実務的にどんどん法律を上げていく実務者がいないと、うんうん、なかなか大変だということもあって、うん、まあ、顔ぶれを見るとやっぱり実務系の人、それから経験者の方がいっぱいいるっていうのは、うん、この内閣はちゃっちゃちゃっちゃと物事を進めていく覚悟ですよという感じがしますね、
うんうん、あ、なんか一人候補に上がってた女性の方が入ってないですね、
は
い、
そうですね、これも神奈川選出の三原淳子、
もう確実みたいな言われ方してませんでした、
固まった固まったっていうふうのがずっと出てましたけども、うんうんうん、こう入ってないんですね、
はい、
でこれ自民党の人たちは、まあ、嘘か本当か分かりませんけれども、
はい、
実は彼女はですね、うん、以前、うん、タレントさん時代に、うんうん、写真集を出してはい、しちゃって、はい、その写真集がなかなか際どいものもあって、
うん、私ぐらい、
まあ、申し訳ないけどダミーさんの方がとっても素敵だと思うんですけれども、うん、そのなんか映像、うん、画像がなんかネットになんか、
うん、あ、そうなん
だ、ダーッと上がってるようで、
う
んうん、なかなかこれを入閣させるのっていうのは躊躇したんじゃないかと、まあ、そういう意味ではよく身体検査って言われてスキャンダルがあったりなんか問題があるけれども、三原さんの場合はどうもこの写真集が引っかかったんじゃないだろうかと、
おっぱい出したら入閣できないんですか、
おっぱいだけじゃなかったみたいなところが微妙なんですね、
まあでもあれだよね、はい、断密にしてみればね、はい、あれだよね、ヌードしたらそれは国会議員になれないのかっていうね、
おっぱい出したら、
うん、おっぱい出したらね、
ちっちょりーなさんはどうなっちゃうんですか、
ね、イタリアだっけ、うん、ね、うん、
ね、
うん、出してたよね、うんうん、だから議員になってからも出してたよね確か、
はい、そうですそうです、はい、だからそういう意味では、うん、そういうことになんかこう不安を持ったり内閣がこれじゃ困るとか、うん、まずいとかっていうのの、うん、やっぱりそのソフト文化面の部分ではまだまだ極めて保守的な部分、
うん、そうだね、保守的な感じ
が、ね、お時間来ちゃいました、はい、今日はありがとうございました、は
い、いずれにしてもあれだよね、はい、いい方向に 引っ張ってくれるのかなと、
まあ、そこがポイントになりますね、うん、ですから今日この後閣議、うん、あの初閣議後の会見というのは各大臣あります、うんうん、最初のうちはよくわからないかもしれないけど、うん、この後の仕事ぶりはじっくり見ていく必要があると思いますね、
うんうん、本日のゲスト、はい、政治ジャーナリスト角谷浩一さんでした。ありがとうございました。